さて、先ほど林業士の、ね、話題があったんですけども、はい、なんかその寄付の方がまだ3月いっぱいまで、はい、ということなんですね。
はい、ご寄付もちろんふるさと納税の寄付でも受けたまわっておりまして、うん、最後の3月いっぱい駆け込みで皆様にご協力をお願いしたいなと思っております。はいはい、金額大きいかによっていろいろありますけども、500万円を超えますと橋の甲羅といいますか、手すりの下に、はい、名前が、はい、姉妹都市の草津町の湯畑にもあるんですけども、こう名前が書いてあってですね、ご寄付の方の名前が一生残ります。
はい、
ぜひ500万円目指して頑張っていただけたらな。
はい、
はい、よろしくお願いします。
そうですよ、3月いっぱいまでということで、こちら葉山町の財政課、はいはい、こちらの方まで、お問い合わせいただければと思います。はい、さあ、そしてですね、こちらも広報葉山の2月号に掲載されておりますが、災害時の医療体制というのがあるんですね。
はい、
はい、発災直後72時間をどう乗り越えるか、うん、はい、それから災害時の医療救護所、これが葉山ハートセンターになっているんですね。はい、町民の皆さんへのお願い、備えと協力が命を守ります。こちらの方も、ね、ぜひ皆さんも読んでいただきたいと思います。それからその桜ネットというのがあるんですが、これは、
はい、はい、桜ネットは新しく立ち上がった医療機関、介護機関ネットワークになっておりまして、例えば皆様が災害時もしくは意識がないという時なんかにですね、どんな服薬をされているか、どんな既往症があるかということがわからないお医者様にとってはとても大きなハードルになりますが、サクラネットに登録してくれている医療機関の患者さんに関しましては情報が共有できることになっていますので、ご本人が喋れなかったりしてもですね、カルテ等を見ることができるということで、医療機関同士の情報連携になります。
はい、
はい、ぜひ診療所の皆様も登録していただきたいですし、僕らも救急車で見れるということでですね、これから救急車に桜ネットの導入をしようかということを今検討を進めています。
はい、本当にね、近年災害が多いですけども、町長としてはどのあたりを皆さんに、ね、伝えしたいですか。
はい、やはり今回の広報にも書かせていただきましたけれども、災害の瞬間というのはご本人の判断がすべてになります。うん、もう津波は天電光ですし、台風も天気図見ながらですね、準備することもできることもあります。それぞれの災害はやはり自助で知っていただき、ストックするものをストックしていただき、うん、そして共助もとても大事ですので、地域の防災訓練等にも参加していただいてですね、顔が見える関係を作っていただくこと、町もしっかりと公助で支えますので、うん、共に皆さんで支え合うということを災害時に向けて準備していきたいなと思っています。
はい、自助公助、自助共助公助ね、はい、これをが大切ということです。
はい、よろしくお願いします。
はい、さてですね、葉山夏みかんプロジェクト、これは葉山町公園のもと、葉山町内の飲食店、小売店など合わせて20店舗以上が参加するあちこち葉山の夏みかんフェア、これがもうね、うん、開催中ということで、5月6日までなんですけども、はい、その夏みかんと葉山の歴史も皆さんご存知かと思いますけれども、
はい、はい、今の上皇陛下、上皇后陛下のご成婚を記念して、町が、町民の皆様に黄色い庭先をということで夏みかんの苗木をお配りしたことから始まりました。もうですから50年以上前になるんだと思いますが、
はい、
その夏みかんがなかなか、ね、収穫されなかったりとか、うん、そのままなってしまっているものをプロジェクトとしてですね、もう今3年目になりますが、100周年を記念して夏みかんを活用した町おこしをというですね、はい、お姉様方がすごい勢いで、はい、頑張ってくれて本当に心強い方々なんですけども、
はい、
夏みかんプロジェクトとして収穫祭を一昨年、昨年、そして今年は夏みかんフェアとして、うん、町内にいろんなお店で夏みかんを感じられるメニューとかですね、作ってくださってるそうで、
はい、
ぜひ黄色と夏みかんの彩りを楽しんでもらえたらなと思っています。
はい、ね、葉山町にある夏みかんの歴史継承のため町内での収穫のお手伝いと、その有効活用を行っている町、ね、町民の有志のグループということで、その葉山町を、ね、守っていこう、歴史を守っていこうという、
う
ん、こう皆さんの活動って、ね、素晴らしいですよね。
はい、
ということで、はい、ただ今開催中、5月6日水曜日までということですので、ぜひです、ね、皆さんこちらの方も、夏みかんプロジェクト、このホームページをチェックしていただきたいと思います。はい、さあ、それからですね、はい、子ども誰でも通園制度が、これは4月からスタートするということなんですけども、
はい、 はい、子ども家庭庁の旗振りのもとで、すべての子どもがということでですね、はい、今保育園等についてもとても通いやすくなった、うん、制度の変更がありましたけれども、はい、令和8年度から始まるのは通常保育園に通っていないお子さんでもですね、月10時間まで、地域の保育園や幼稚園に通うことができますという制度なんですね、はい、うん、で早稲町では今予定されているのは4箇所の子育て、うん、支援施設、具体的に申し上げますとニコニコ保育園さん、カモメと風保育園さん、うん、名称幼稚園さん、それから町の子育て支援センターポケットにおいて、はい、預かり制度ができるようになります、はい、詳しくはまだ実は今年準備に関わりましておそらく年末か年明けになってしまいますけども、うん、制度がまた固まり次第皆様にご案内していきますので、はい、うん、ぜひ保育園幼稚園に通ってない方もですね、通える制度として活用してもらえたらなと思って準備していきます。
はい、子ども誰でも通園制度4月からスタート。こちらお問い合わせは子ども育成課までお願いいたします。はい、さあ、そしてですね、南郷上根山公園に新しいインクルーシブ遊具が設置ということなんですが、はい、もうこれ設置されたんですね。
されました、
はいはい、どんな遊具なんですか。
はい、こちらも町政100周年を記念して去年第一期工事をしまして、お披露目したんですけども、今年残りの箇所をすべて整備いたしまして、全8個の遊具がつきました。
8個、はい、
はい、インクルーシブの名のもとですね、もちろん発達の違いのあるみんなが遊べる、でも赤ちゃんも遊べる、年齢にかかわらず遊べる、うん、もうとても大事でしたので、行ってみていただくと赤ちゃんがハイハイプニプニしながら歩くエリアとかですね、はい、元気にこう丘を駆け上るようなエリアとかですね、いろんな遊具が今置いてあります、
はい、
で場所はですね、南郷公園に入っていただいて左手の駐車場トイレ、がありますが、そのままずっと左手をドッグランの方に向かってもらうと左側、あずさ亭という休憩所があるんですが、その周辺一帯がインクルーシブエリアとして今きれいに整備されています、う
ん、はい、
はい、今後南郷公園はそのインクルーシブエリアの他にも例えばボールが遊べる場所であったりとか、あとそこそ事務所の前にちょっと元気な子たちが遊べる遊具エリアがあるんですけども、そこもだいぶ老朽が進んでいるので再整備していこうと今考えていまして、うん、南郷公園に本当にトイレの整備ももう一箇所行う予定で動いてますし、どんどんどんどんみんなが集まれる場所としてもっと賑やかにしていきたいなと考えています。
はい、南郷上根山公園に新しいインクルーシブ遊具が設置ということでね、お話も伺いました。
ぜひ来てください。
はい、さあ今日もですね、本当にいろいろお話伺ってまいりました。最後に町長の方から、はい、リスナーの皆様に何かメッセージありましたらお話いただけますか。
はい、寒かった冬がようやく明ける兆しが見えてきまして、3月、まあ、出会いと別れの季節と言いますけども、うん、春は本当に皆さんがのんびりされる葉山の素晴らしい季節になります。多くの葉山好きもいっぱいいらっしゃいますので、共に葉山のおもてなしをしながらですね、この町を好きなみんなが一緒に楽しめるような南国公園もそうですし、うん、海もそうですし、いろんなこと町もバックアップしてきますので、共に葉山好きの輪を広げていきましょう。
はい、葉山町の中でなんかこう桜を見に行ったりとかってされたりするんですか。
はい、もちろん桜も、はい、もちろんですし、私やっぱり町の花のツツジが楽しみですね。
そうですね、はい、
最近桜の次にツツジだったのに、うんうん、はいはい、なんか同じ時期に咲いてしまったりとかしてることもありました。はい、役場周辺の桜も綺麗ですけど、ツツジもとっても綺麗ですし、うん、国産村もねツツジ綺麗なんですよね。はい、はい、花の季節とっても楽しみに、ゴールデンウィークぐらいまで楽しめます。
はい、今日のこの時間は葉山町の山梨町長を迎えしてお話いただきました。次回町長には5月30日にご出演の予定です。町長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて来月のオンエアは3月28日逗子市葉山町選出の近藤県議会議員をお迎えしてお送りします。お楽しみに。この時間の聞き手は森川いつみでした。